はい、アンニョンカズアスよ、私はラジオ渡ラジ、こんばんはカズアスです。はい、今日はスパスパさんが東京に来てます。
はい、三上スパスパです、東京にやってまいりました。ご無沙汰しております。
ご無沙汰です。実際会うのはね、
1年ほぼ1年ぶりですね。
ですか。
去年の5月やったと思うので。
あ、
はい、
いやいやいや、
ご無沙汰じゃないけどご無沙汰ですね。
まあそうですね、あんまり久しぶりな感じはしない
ですね
ということで、まあちょっとねイベントでスパスパさんがこっちの方に来てるんですけど、はい、ついでに揃うじゃないかということで、
は
い、
あの渡らずスタイルで、ね、喫茶店での違うということで、
ね、これはまだいい方ですね。
いい方です、
ね、全然いい方、うん、
エスプレッソワシンはここにはなさそうですね。
まあ聞き手のことは全然考えてないんですけど聞いてる人がどう思ってるか横に置いといて、
はい、
ということで、とりあえずスパスパさんが話したいことがあるってことなんですけど、はいはい、何でしょうか。
まあ、あの今年今現在、4月の中旬なんですけれども、ねね、まあ、今までこう1月から4月まで似たもので、はい、ちょっとまとめができたらなということで、はい、お互いに見たものを、はい、ああやったこうやったという話をできたらなと思います、
そうですね。じゃあ僕の方が多分少ないんで、はい、僕からいきますか、
はい、
まずですね、今年一発目がキングスマンゴールデンサークルですね、はいはい、まあ、これは、まあ、前作も面白かったし、は
い、うん、
あの予告が超好きだった。
あ、予告かっこよかったですね。
あの、うん、なんかねこれの予告がですね、ジョン・ウィックチャプター2の予告と同じ曲なんですよ、
うんうん、そうやったんですかね。
同じ曲なんですけど、うん、ザ・フーのジェネレーションマイ・ジェネレーションをミックスしてたんですよ、
う
ん
う
ん、それに、超かっけえと思ったら劇中かからなかった、
うん、よくあることですよね映画では予告の曲は一切使われないっていう、うん、そうよくありますね、これちなみに僕も見ました。
見ました、
うん、
どうでした。
ね、やっぱり前作よりかはちょっとパワーダウンしてるかなっていうところはあったんですけど、前半はすごく良かったんですよ。
前半、
前半、
車で、
ね、タクシー
カーチェイス
で、そうですね、カーチェイスで、うん、あの池の中に入っていくぐらいまでは、うん、おーすげえなって思ってた。
かなり序盤ですか。
序盤でしょでその後ね、あのアメリカに行ってからぐらいからが、うん、むむっていうふうに、うんうん、でも 最終的にあの、うん、カントリーロードで OK です。
あれはどうなんですかね。なんか感動した人もいるみたいですけど、
いや感動はしなかったけど、うん、面白いなと思ってなぜあそこでカントリーロードを歌うかっていう、うんうん、でやっぱりその前作のね、ええ、あの頭ボカン、
うん、
あのシーンは、うん、に匹敵するようなシーンは今回はなかった、
ね、うん、そうなんですよね。
あとあの教会シーンの、
うん、
あの無双シーンもね、うん、同じようなシーンがちょっと欲しかった、
ね、なんかああいうブラックユーモアの、うん、で映像がすごいみたいなのがやっぱ切れてましたね、
うん、一作目はね、うん、あとまあ敵がちょっとアホすぎるっていういろいろね、そのあのミンチに、
うん、
ね、その失敗した部下をミンチにしたりとかいう、
うん、
楽しげなシーンはあるんだけども、うん、そこまで狂気を感じなかったというか、
うん
うん、あんまりこうその、アメリカのダイナー風なアジトにしてあったじゃないですか、うん、 あの人デザイン的にも、うん、ちょっとなんか違うなと思いながら、
うんうん、なんかでもあの薬で踊り出して死ぬっていうのはちょっと面白いです前は喧嘩するじゃないかったです、
うん、
とにかく殺し合うっていうのが今度は踊りながら死ぬ
っていう、 死ぬっていうね。あのチャーニングテータも何しに出てきたんですか全くただ踊ってただけっていう、
そうそう踊って眠って
必要なのかと思って、
うん、確かに、
うん、
でその後は、はい、バーフバリ王の凱旋ですね、
はい、これは私も見ました、
うん、これはどうでしょうか。もう散々ねやりましたけど
ね、やりましたけどね、まあ、今年の暫定1位ですよ、うん、
暫定1位ですか
の1位の上のチャンピオンですよ今のところねえ、うん、リクさんなんかは、 おかしいなおかしいなって田舎は自負なことになったみたいです、ね、
ほぼね、うん、この界隈ではみんな絶賛ですね。
そうですよね、うん、なんか多分一般的には全然知られてない、うん、映画好きの人にはもうすごい認知度ですよね、
うん、なんかなんていうかこう普段まあツイッターとかやらない人、うん、
はい、
なんすかね、例えばピッタンコカンカンとか見てる人は多分知らないと思う、
ね、
あれ見る人とか、土曜の、あ、日曜の午前中の、今日何しようかなっていう番組、
なんだろうローカルやから違う番組かもしれない。
あ、そっか、
うん、なんかまあ、うん、
だからこうなんかこうツイッターとか見てるとポッドキャストとか聞いてるともう今年ぶっちきり、うん、興行収入1位ぐらいかと思うけど、ああ実際はそんな行ってないみたいですね。
ブランチ、王様のブランチね、王様のブランチではやらないようなですね紹介しないように、多分プレイステーションショーマンは多分やってたと思うんだけど、うん、
解説の女の人はバークバリ出てすぐ
出てそうリリコね、
顔っぽいし、
インド人っぽいですね、うん、なるほど、
うんうん、次がですね、あれ
これこれでしょ、
あ、ジオストーム、うん、ジオストームだ、そうですね、
ジオストーム、
ジオストーム、
はい、
これがですね、
これはちなみにノイジーズさんでジオストームの会を公開収録で、う
ん、その勉強のために見に行ったんですけど、
前段階で見に行かれたんですよね、
なんか友達と見に行ってなんか、うん、B 級だよねって
これ監督さんは、うん、エメリヒッヒの
息
がかかってる人
なんか確か、インディペンデンスデーの脚本かなんかの人だったと思うんですけど、まあ、普通に面白いかったですね、
うん、面白かったですけどね、うん、
でも確かにゼログラビティで、あれだけ映画はここまでリアルになったのかって思ったら、あれっていう、なんか、あれなんですよね、テクノロジーが発達しても人間の頭ってよくならないんだなっていう気がしました。
いや、僕、前にカズハスさんが、またラジで、ライトスタッフか、ライトスタッフをされてたじゃないですか、うん、でライトスタッフの会を聞いてから僕それまでライトスタッフ見たことがなくて、
うん、
でそれでライトスタッフ初めて見たんですけど、うん、エド・ハリスのおめめキラキラだわいね、うん、ライトスタッフですっごいキラキラだった、ね、エド・ハリスが
本当に透明感ある、うん、頭は変わんないけど、
ね、頭はそのままでエド・ハリスがここまで落ちたかと有名でこれを見ましたけど、ね、最高でした、
ね、同じ宇宙だけどね、
うんうん、そう、
宇宙といえばエド・ハリスを逆手に取ったような映画ですね、
ですね、うん、あれは良かった、
うんうん、
そしてね、うん、大統領は RPG ですよ車から出してきたと思ったら RPG やったですからね、
うん、あ、そうですね、まあ、見どころフックが多いですね、
多かったですね、
うんうん、ということでお次はですね、苦い銭、
はい、これ前おっしゃ
ってたよ、ドキュメンタリーで、うん、中国の低賃金労働者の、
はいはい、
あんま最近こういうのドキュメンタリー確かこれぐらいしか見てないんで、うん、ちょっともうちょい見ないかなと思ってるんですけど、うん、寝てる人を延々撮るんですよ、
うん、
10分15分寝てるだけの人を撮り続ける
んです
、こんな映画ねえなと思って、
だからドキュメンタリーってすごく、うん、難しいじゃないですか、自分の中で、
うん、
どう評価したらいいのかわからん、
そこがいいですよ、うん、なんか自分で感想を探すじゃないですか、
うん、
例えばデッドプールが俺一番見る人の感想を固定する映画だと思ってるんですけど、うんうんうんうん、デッドプール見た人ってみんな同じこと言うんですよ、
うん、
第三の壁がどうのこうのとか、う
ん、聞きますね、
でなんかこっちが見つける要素ないんですよ、あの映画って全部これ面白いでしょって言っちゃうんで、
うん、
それの真逆でドキュメンタリーであんま筋のないやつって、うん、自分で感想を探さなきゃいけないのがいい。
あ、なるほど。自分はこう感じたっていうのを、うん、やっぱりあの見つけ自分で見つけられますよね、
うん
うん、他に言ったらいろんな撮り方ができるから、
うん、
そこが引っかからなかった人もいれば、うん、やっぱりあの自分はここはグッときたっていうのが、
うん、
すごい分かれるとは思うんですけど、
そう
ドキュメンタリーで、
うんうん、そこが、うん、いいんで、
ね、この苦い点に関しては、うん、風橋さん的には良かったって、
うん、ずば抜けては良くない良かったとは言わないですけど、
まあ、見終わった後にいろいろあれは何だったんかなっていうのが考えさせられる、
うん、あともうちょい中国人のことが知れるかと思ったけどよく分かんなかった。
そうでもなかった。
そう
ちょっとこれ僕見てみたいですね、うん、まだ見れて
はメディア化するかどうか微妙なところでは
ドキュメンタリーはね、なかなか DVD になったりすることが少なかったりします
よ
ね、
うん、で次がグレイテストショーマンですね、はい、もう僕はこれが1位だ、ね、
今のところ、いや本当に楽しかったですよね、
うんうん、
だからいろいろ僕もあの後思い返してみたんですけど、
うん、
すごい周りの反応はすごかったじゃないですか、
うん
ね、えそのミルクさん的に言うとやっぱフェス感覚で見に行ってる人が多かったかなと
えフェス？
フェス、
あ、フェス、
フェス感覚で、
うん、
やっぱ楽曲が良かったっていうのはすごく大きいと思います
ね、うんうん、まあね、P.T. バーナムのゲス感にはみんな気づいてないかな
って思いますけどそこはね多分ねスルーした人が多いと思います
あのやっぱこの前映画見に行って別の映画、
はい、
でエンドロールで出てきた会場から、うんね、この曲エンドロールの曲が流れてきて、
うん、
グレイテストショーマン、
うん、
あのゼンデイヤの、
あ、
いやいいな
と思って結構ねあのテレビ番組とかでもよくこのグレイテストショーマンの、うん、多分サントラから引っ張ってきた曲を使われてます、
ね、そうなんですよね、
うん、多分結構いろんなところで使われるんじゃないかなと、なんかあの、うん、ひょっとしたらブロードウェイの舞台化もするかもっていう話を言ってたみたいですけどね、なかなか日本じゃ見られる機会はないかもしれないですけどね、
あのゼンデイヤをスパイダーマンホームカミングで、ね、
はい、
見たんですけど、
はいはい、
なんで主人公こっち行かないかと思って
でもすごく地味な感じで、
あれの役だ、ちょっとスパイダーマンあんま詳しくないですけど、 MJ ってメインヒロインなんですか、
う
ん、
今までのとかサムライミ版とかは MJ がメインヒロイン
で、あ、じゃあ次からそうなるんです
かね、どうなんでしょう、今のあの、ホームカミングでのヒロインは消えてきましたもんね、
う
ん、完
全に、そうですよね、うん、心に傷を負って大丈夫ですよ、
ね、うん、あれはもうネタバレになるからちょっと深くは言えないですけど
あれかわいそうですよねでもどう考えても俺だったら MJ だな、
多分二度と出てこないですよね、出てくるとしたらヴィラン役でしかないから、うん、
復讐しに来るかも、
復讐しに来るかも、う
んうん、で、お次はですね、
はい、
さよならの朝に約束の花を飾ろう、はい、ね、
ね
え、まあ、岡田真理
涙のカツアゲっておっしゃってましたけど
いやもうすごいですね、まあ、でも初監督でこれはすごいと思いましたね、
そうですね、うん、いや本当にあの尺で、あんだけの話をできたっていうのは、すごいなと思いますね、
なんか、まあ、アニメではああいう大河的な話をやるってあんまないかなと思ったんですよね、時間をこう引き延ばしたような話って、
はい、
こう大自然をバックに、
うん、
でっかいカメラで撮った、ね、長編映画とか実写なら、ね、
うん、
ありそうですけど、アニメでこういうのをやったっていう
ですね、うん、もう僕はこれももちろんもうただ泣きしたんですけど、やっぱり僕は子供がいるのでその親目線でこう物語を見てたんですけど、あの子供がこう、あの女の子が家に帰ってきたら子供が旗織り機をもうむちゃくちゃに捨てて、それに対してブチ切れるっていうシーンがあったじゃないですか、でよく見てみたらその旗織り機で、お母さん大好きみたいなことを書いてあったっていうの
が、
もうあそこでもう涙腺決壊しましたね、ザーって 分かる分かるので、やっぱりその子供がね、うん、こういろいろわがまま言ったり、ね、こう散らかしてたりすると、ね、やっぱ疲れてたら、うん、マジでブチ切れる時があるん
ですよ。そうですか。
あれは反省しましたね。やめとこうって思いましたね。う
ん、やめてください。
はい、
なんかあれ、あの布が大人になってから壁に貼ってるじゃないですか。
はいはいはい、
で大人になった男の子が、うん、なんかちょっとお母さんと揉み合いになって、うん、あれ踏んじゃうんですよね。あれもちょっと悲しい。
そこでね、大事なものやったね、
う
ん、
まあ、物の使い方が上手いですかね、
この人は。かもしれないですね。うん、いやこれも良かった
です、うん。で、ブラックパンサー、
僕はこれ見てないですね。
あ、あんまマーベル、うん、この時は見ずに、
まあ、まだあれですか、うん、マーベルマラソンを始める前ですか。
そうです、なったんで、うん、ちょっと前提不足な感がありつつ見たんですけど、うん、なんかこうあまりにも俺の中でこう、まあ、なんだ、アメコミ初の黒人ヒーロー、
はい、
うん、まあ、ブレード忘れてないかと思ったんですけど
そう、
でもう本当に素晴らしいと、
うん、
ポリコレ的に素晴らしいと、
はいはい、
いうことがあまりにも先行した評論を耳にしすぎちゃったんで、うん、で大ヒットしてる、
うん、
でそれに比べるとちょっと普通かなって思っちゃったんですよね。
そこまで結構ね、うん、絶賛されてる人は多いと思うんで、
うん、
そこまではではなかった。よく聞く票としては、うん、ヴィラン役の、うん、なんちゃらモンガー、キルモンガーか、ね、あのキャラが良かったっていう話は聞くんですけど、
うん、キルモンガーがすごく真っ当なんですよ、
うん、
説得力はマーベル作品の中では結構一番ぐらいある、
うん、
要するにこの主人公チチャラたちがいる、はい、国は、うん、ビブラニウムっていう、
はい、ワカンダ王国、
そう、ワカンダ王国、ビブラニウムっていう鉄鉱石を、はい、独占して、うん、秘密にしてるんですよ、
うん、
それでこのワカンダ王国は、秘密裏に繁栄してて、でこのキルモンガーは、
うん、
ここのワガンダからちょっとスパイとしてアメリカに住んでた人だったんですよ、
うんう
ん、でアメリカのちょっと虐げられてる黒人たちを見るに見かねて、うん、ワガンダからビブラニウムを密輸して、
うん
うん、虐げられてる人たちにこう力を貸そうとしてたんですよ、うん、全然悪い、
うん、
悪いっていうか同情する話じゃないですか、
うんうんうん、
でもワガンダ的にはそれを許せなくて、うん、シチャラの親父が殺しちゃうんですよ、
うん、なんか正義と悪を逆転してる気がするんですけどね
でそこに殺されちゃった、親父の子供がまだ本当に小さい頃のキルモンガー で置いてっちゃったんですよそこに、
はい、
アメリカに、
アメリカに、
うん、で後々そういう経緯を知って復讐に帰ってくるっていう話で、
なるほど、だこのキルモンガーはアメリカ育ちってことなんですね。
そう、しかも僕が好きなクリーブランドキャバリアーズっていう NBA チームが、うん、そのクリーブランド
なんです。
で一応評価されてるのがこうブラックパンサーっていうのが昔公民権運動の時に超過激な組織がいて、
うん、
なんかそれもクリーブランド出身とかなんかそういう社会的背景も踏まえてる、てるし今のブラックアメリカを巡る部分も踏まえてるし、
うんうん、
で主人公が黒人だし、
うん、
まあブレードもめっちゃヒットしてるんですけど、
はい、
まあ桁が違うぐらいヒットしてるんで、
この監督さんはあれですよね、クリードのライアン・クーグラーだったと。
でキルモンガーがクリード役、
クリード役の方ですよね、マイケル・P・ジョーダン、
そんな感じでした
ですよね、どうですかその監督として、
うん、
前回のクリードと比べて、
うん、
あれもあのクリードの最後の、ね、試合のシーンなんかも、うん、あの本当はワンカットじゃないんだろうけど、ワンカットのように
映
ってるシーンとかあったと思うんですけど、うん、その映像としてすごいっていうのがあったんです。
映像として格別すごいっていうのがあんまり俺は感じなくて、
その、ワカンダ王国、うん、ワカンダ王国っていうのは、うん、超文明国家なわけじゃないですか、うん、その文明国家は地表にはないんですよ。地表にあって見えなくなってる。
そうなんです。地表にあるんですけど、うん、ホログラムで山になって見えるんですよ、外からは。
あ、外からは山になって見えると。
そう、うん、バットケーブのすごい版みたいな感じです
実際はその中は超近代国家や
ってる。そうです。見たことないような超高層ビルとか、うん、あとリニアモーターカーみたいなのが走ってたりして、であの遠隔操作で車を運転したりできるんですけど、はい、このチチャラの妹が、可愛い妹がシュリっていうのがいるんですけど、うん、これ天才科学者 で遠隔操作で乗り物を運転できるんですけど、うん、そういう時になんか砂がその形にズザーってこう運転席になったりするんですよ、うん、でその砂でできた運転席を運転すると遠隔操作の車とかを乗っ取って運転できたりするんですけど、その砂の使い方があのちょっと新しい感じはするんですけど、うんうん、やっぱこうマーベル映画ずっと見てると、うん、もうすごいじゃないですか、映像がとりあえず、うんうん、
その中映像のインフレが起こってますから、ね、
その中にあると、うん、僕が一番すごかったのは、これも見たことなくはないんですけど、ドクターストレンジが一番映像的にすごいと思ったんですけど、うん、あれもインセプションのパクリって言われるかもしれないですけど、あれに比べると別にそんなすごいとは思わない。
なるほどね。ワカンダ王国ね、うん、藤岡弘もワカンダ王国を探して旅してましたね、うん、PR 活動ですけどね。
あ、なるほどね。
ワカンダ、ワカランダって言ってましたね
でも多分前評判がありすぎて、はい、自分の中で、それほどじゃないっていうのがでかくなりすぎちゃった。あ、はい、まあ、普通に楽しめちゃったかもしれない。はい、で、その後はですね、シェイプオブウォーター、はい、
まあ、これもね、うん、番組でおっしゃってましたけど、
まあ、よかったです、
うん、僕もいまいちね、ちょっと乗れない部分、うん、ね、イケメンすぎるって、うん、ね、産業人が、はい、すごいそれを分かって、うん、あの女性が、ね、あの見た目のあの半魚人を好きになる理由がいまいちよく分からない。
そうなんですよねそこがいまいち描かれないですたら、
多分女性あの、ね、僕らはかっこいいって思うかもしれないですけど、女性があのビジュアル見たらキモって思うと思うんですけどねあれがいまいちよく乗れなかった、
うん、でなんか誰かが言ってたんですけど、一度もキモって思ったらそれは純愛、純愛っていうかなんか、一度でもキモいって思ったらそれはなんつうか綺麗な恋愛じゃないかみたいなことを言ってたんですけど、でも逆にそれがなさすぎてこっちに好きになる過程が伝わってこないっていうか、
なんだかね、最初からなんか好きみたいな
だから多分
最初ちょっとびっくりね、うん、あの水槽の中にいるのを見てびっくりするシーンはあったけど、うん、そんなにね、うん、嫌がってる風情もなかったし、うん、もうあそこの部屋入りたくないって思うと思うんですよ、あんないきなりボーンってね出てこられるとね、
でもそこに時間割いちゃうとちょっと間延びするっていうのもあるだろうし、っていう気もするし、もしかしたら今まで美男美女の恋愛ものしか見てこなかった自分が、このこういう文脈の映画を見た時に乗れないのはもう洗脳が
もう洗脳されちゃってる、
洗脳されちゃってるからダメなのかなってちょっと思っちゃった部分もありました
。洗脳聞いてるんかわからないですね、
でも世にはびこる恋愛ものがなんで美男美女かっていう理由ってそこだと思うんですよ、やっぱ疑似恋愛というか見てる間に目で楽しむっていうか、部分が勘違いを引き起こしてそうなっちゃってる のかなっていうふうに、
なんかこの監督自体がね、うん、その美女と野獣が嫌いで、
うん、
それのアンチとしてこれを作ったっていう話をしてましたけど、うんうん、だからそれならばやっぱりこう最初のその好きになるまでの過程をもうちょっと丁寧に描いてほしかった、
ね、美女と野獣すごいそこがよくできてますよね。
うん、そう、わかる、
うん、だから、うん、自己主張しないし、半魚人は、
うんうん、
卵くれぐらいだし、
うん、
なんかモテるやつがただモテただけに見えちゃうんですよ
なんか、ね、
何の努力もしてないじゃん、
うんうん、まあ、本当にあの映画で良かったのはその悪役の
あいつの指腐ってく感じが、
一応ね、その主人公の女性に、うん、なんかバレるんかなと思ったら、
うん、
俺お前のこといける口だぜみたいな、
あれキモいっすよ
あの辺は最高やなキモいってあそこよかった、
うん、そうですね、うん、
で、ね、指がだんだん腐っていって、うん、でその部下かなんかに、うん、なんか臭くないですかって黙ってろ、
あれはやばい、
うん、あの変化だいぶね、うん、狂っていく感じが、
いや美女と野獣がよくできてる、
うん、
って思ったのが、あのベル、
はい、
ヒロインのベルを返すじゃないですか、
うん
うん、親が、はい、あの既得みたいな感じで、うん、あそこが俺大好きで、別にだから見てくれ、あと美女と野獣は野獣兄貴が元に戻ると残念なんですよ、ね、
そのままでい
た、そのままでいきましただってそのままで2人は分かり合えたんだから、
ですよ、ね、
だから戻る必要ないですよ、
ないですよね、
だからそう考えると確かにうーん、だからなんか分かんない、好きな美女と野獣をけなされた感じがして、それもちょっと嫌だった
のは、なんかその、半魚人が、ね、そのヒロインに対して思いやってるとかいうのはあんまり感じ取れなかったんですよね、
そうなんですよ、
うん、
だからヒロインは好きかもしれないけど、半魚人はどう思ってるか分かんない、
そう全然ね、その辺の、うん、まあ、あの見てくれやから感情表現も、うん、なかなか難しいんかもわからないですけど、
うん、
なんだかね、その一緒にダンスしてたりするシーンもあったんですけど、あれはヒロインの妄想ですもんね、
うん
うんうん、なるほど、
ということで、あとは、ジュマンジ、
あ、それはまた
別の、またちょっと語るという
話ということ、
まあ、とりあえず面白かったです
ね、はい、
ということで僕はこんなもん
です、
はい、
そうですね、そしたら僕の方をさらっといきたいです、ね、まあ、かぶってるものもあるんで、
ね、
今年1本目がバーフバリ、これも先ほど話しましたけど、うん、飛ばします、
はい、
で次がキングスマン、
うん、
ジオストームもこれ喋りました、
うん、
4作目としてスリービルボードなんですが、うん、これはカズさんまだ見てないんですよね、
これはもう良かったですか、
もうだからアカデミーでスリービルボードか、シェイクオブウォーターかどっちかみたいな感じになってたじゃないですか、僕はもうてっきりスリービルボードが取るものやと思ってて見てたんですけど、
うん、
で蓋開けてみたらシェイクオブウォーターだったんで、
うん、
すごい残念だったんですけど、一応助演男優賞で、サム・ロックウェルが取ったっていうのですごく嬉しかったんです。でもこの映画ではもうサム・ロックウェルがもうピカイチでしたね、もう見終わった後もう彼のことしか頭に
ないか母ちゃんと一緒にベッドで寝て
る、そうだからすごいね、ボンクラ警官役なんですよ。で普段はあの仕事もなんか中途半端やし、すぐ
なんか暴力的な
婦人とかに暴力を振るったりするんですよ。その主人公の、ミルドレッドだったかな、
うん、
その、実際に看板を掲げる母ちゃんみたいな、それですごく、 警察署にすごい迷惑がかかるんですね、
うん、
でその迷惑がかかることでこの、広告を出した広告者ってどこやということで、うん、その広告者はもう警察署の目の前に、うん、でそこに、広告出したの誰やっていうのに乗り込んでいくんですけど、うん、でそこの、オーナーらしき人をボッコボコにするんですよ、うん、暴力で、で、ま、あの2階からあの突き落としたりするんですよ、うん、まあ、とにかくひどいやつ、
うん、
でそいつが暴力警官なんで、うん、職を追われることになるんです
よ、うん、
でその職を追われることになっての後の展開が悲惨すぎて、う
ん、なんかちょっとネタバレを聞いちゃったんですけど、うん、なんかこう思い悩んで自殺しちゃう人がいて、うんうん、その自殺しちゃった人のことをしんみり考えてたら、うん、あのおばちゃんが来て火炎瓶投げ込んで
そう、それもイヤホンでアバを聞いてるんですよ、うん、
アバああダンシングクイーン、
そうそうそう、うん、で、あの多分これ町山さんが言ってた話なんですけど、うん、アバって、うん、あのゲイミュージックらしいんですよ、
あそうなんですか、
ゲイの方が聞くジャンルの、
じゃあゴーウエストみたいな、
そう
あのペットショップ
ボイスみたいな、ありましたね、うん、だからあのそれで、うん、そのボルクラ警官は、うん、ゲイだったってことが分かるらしいんですよ、
あそうなんですね、
でその自殺しちゃった警察署長に対して思いがあったと、うん、
あ
っていうことなんですけど、うん、でそのクビになった警察署に忍び込んで、うんうん、その多分あれ署長からの手紙やったんですけど、それをこう読みながらアバを聞いてるんで、
うんうんうん、
周りに何が起こってるか全く分かんないです、
うんうん、
で署長からの手紙 で、うん、であお前はやれる男やから頑張れみたいなことが書いてあって、うん、すごいもううるうるしてる状況で、うん、ババアが後ろから火炎瓶投げて後ろでゴーゴーと火が燃えてると、
うん、
そこがもう大爆笑し
何なの、ちょっとそこ聞いて面白そうだなと思ったんですけど、うん、
ブラックユーモアはすごく効いてる映画でしたね、
うん、
だからあの思ってた映画とちょっと違うっていう、アカデミーになるぐらい、あのノミネートされるぐらいやから、すごくあの社会派で、
うん、真面目なね、重い話かと思った、
話かなと思ったら、うん、コメディーですねこれ、
あそうなんですね
うん、なんかミルク放送局さんでもね、うん、あの3ビルボードじゃなくて、うん、本当のタイトルは、うん、水売り州の意地悪ばあさんやってる話をされてましたけど、その通りやな、うん
あ
うん、あもうこれは僕今年見た中ですごく良かったです
、うん、確かにこれも強烈だったっていう、ねうん、意見しか聞かないですね、
そうですね、うん、まあ、あのまたソフト感だったらぜひ見てください、うん、面白いんで、うんはい、で次に、グレイテストショーマン、これ喋りましたんで、うん次6作目がマスター、
マスター
これは
あ 韓国、
韓国映画で、うん、あの我々のピョンピョン、ピョンホンが、うん出てる映画なんですが、ねマルチ商法の親方が、うんピョンピョンなんですよ、ですごい会員を集めてすごい詐欺を働いてるんですけど、うんうん、それを追い込もうとする、刑事がカンドンあの、殺人追憶で最後、うん犯人じゃねって言ってボコボコにされる人がいたじゃないですか、はいはいうん、あの人がやってるんですけど、その2人のこう対決というか、
うん、
で、どんどんこう追い込んでいくんですけど、ビョンビョンをね、
うん、
で最終的にその追い込んで、追い込むところでその言ったら半沢直樹的な、うんあの顔芸あったじゃないですか、半沢直樹 香川照之の土下座、うん、あそこまでね、うん、やってくれるんかなと思って、うん、こう見てたんですけど、うん、ビョンビョンがねイケメンを捨てられてないんですよ
まだ捨ててなかったんですか、
捨ててないんですよ、最後ね追い込まれてねもう逮捕するぞっていうところまで行くんですよ、そこでね あのボロボロになるビョンビョンを見たかった
あ、
うん、でせっかく悪役やるんやから、うんうん、そこまでね、うん、やってほしかったですね、
うんうん、
これはあんまりちょっと自分的にいまいちでした、
うん、
で次に7番目殺人者の記憶法、
うん、
これはあの、ミルクの、
うん
シャンマツさんがご覧になって、うん、ミルクでおっしゃってた後に見に行ったんですけど、ええまあ、これは面白かったですよ、
うん、パーキンソン、
うん、
あパーキンソンじゃない、アルツハイマー、
アルツハイマー、うん殺人元殺人鬼なんだけれども、今はもうあの殺人は犯してない、
うん、
静かに暮らしてる、
うん、
で、娘がいるんだけど、うん、娘がまあ20歳前後、うん、でもすごい美人 の, あの娘ですね、うん、で静かに暮らしてるんですが、そこに、若い殺人者が現れる、う
ん、なんか予告を見たんですよ、
はい、
あの霧の中車そ
うぶつけちゃうんですよね、
うん
うん、車ぶつけちゃって、うん、で大丈夫ですかって言ったら、そのちょっと空いてるトランクに血が見えるんですね、うん、で元殺人者やから、あこいつ俺と同じやっていうのを、うん感じ取って、
うん、
でそこは深く突っ込まないようにして、うん、その場を去るんですけど、
なんか名刺渡してますけど、
うん、一応ここに何かあったら電話してこいみたいな、うん、修理とか必要なんやったら、
なんで渡しちゃうの
と思ったんですけどでそれで渡すんですけど、うん、でしばらくすると、どうやら娘が、うん、そいつに狙われてるんじゃねっていうふうに展開になってくるんですね、うん、でもアルツハイマーなんで、うんこいつが殺人鬼やったっていうのを忘れていくんですよどっかで見たことあるけどこいつ誰やったっけみたいな、うん、でふと思い出したりして、あいかんいかんいかんと、
うん、
こいつはちょっとあの娘から離さないかんということでするんですけど、
うん、
しばらくはすぐ忘れるとだからその設定の妙がありましたね、
うん、なんかずるくは感じないですか、その都合よく忘れるっていう、
うん、
こう見てて、
うん、やっぱりその映画的に面白くなるようにはしてあるんですけど、うん、それも一応ユーモアとして、うん、ギャグとして使われてるなっていう、
あ
ここで忘れるかここで忘れるかみたいな、
うん、
でも最終的にはあの、うん、殺人同士のガチバトルが
得意な殺人方法とかあるんですか
多分その主人公はもう首絞めてみたいな、
うん、
それで埋めるっていう、うん、まあまあこれもあのなかなかね、
うん
あのグロ描写があるので人は選ぶかもしれないんですけどね、はい、次に、これシェイプオブウォーター、これも話しました、ね、
壊
します。
ええ、
次に空海、
空海
ね、これ行ってきましたよ
思ってたんですけどね、そんなでもなかったんです、
あの当たりに行きました
いやこの監督はもうね、うん、昔の覇王別離、覇王別離、うん、なんかそんな感じのやつ、うんうん、あれはすごかったんですよね、文芸映画で、
はい、いやあのね、うん、金のかけ方はえげつなかった、
うん、
多分150億ぐらい金かけてるらしい、
中国と日本の共作ですか、
ね、共作で多分中国資本がかなり多いとは思うんですよ、
うん、
であの現代が洋猫伝、怪しい猫の、
伝記で、なんか楊貴妃がどうのこうのみたいな、
うん、楊貴妃、その楊貴妃も絡んでくるんですけど、楊貴妃はあんまりいらないんじゃねっていう
空海って全然詳しくないんですけど、うん、空海ってなんかあれですよね、中国になんかお経を取りに来た人ですよね、
うん、そう、修行しに一時期行ってたっていうだけなんで、
行った時にちょうど何かが
起こる、まあまあそれも完全にフィクションでしょうけどね、
うん
うん、あの夢枕漠さん原作になるのかな、であのとりあえずね美術はすごい綺麗だったんですけど、ただそれだけっていう
物語は
もう全然面白くない、あの、結局その空海と、
うん、
あの向こうの、
うん
中国管理の2人でバディを組んで謎解きをしていくっていう話なんですよ、うん でその謎解きがね、うん、しょうもない
しょうもないんだ
これは僕も途中で寝てしまいましたねめったに寝ないんですけどね、で、無駄に金使ったな
あ。あ、そうですか。もったいないな、なんか。
なんか、共作というよりも、ほんま中国映画に近いのかな。で、日本で公開するにあたって、タイトルを公開にしたっていうだけの。
どうなんですか、中国語でみんな役者は喋ってる？
全員中国語です。安倍ちゃんも出てるんですけど。
ああ、でも今後そうなってるかもしれないですね。
あ、まあ、そういうのも増えるかもしれないですね。
やっぱり、中国の、ね、こう、マーケットってすごいじゃないですか。
やっぱり、資本がありますからね、金出してくれるところ、
ね、そこでいいね。だからグレートホールとかなんかうまくいってないじゃないですか、なんか作家性ある人にエンタメ作らせて失敗してるのかな。
グレートホールも1800円出す映画ではないかもしれない
面白い
アマプラでちょうどいいぐらい、はい、まあ、空海は、あの見なくてもいいと思います
じゃあマプラで見ますか、
はいはい。10作目が、さよならの朝に約束の花を語るんですが、これも、先ほど言ったんで飛ばします、で、11作目がデトロイト、
デトロイト、
これはすごい映画でしたね。まあ、とにかく、拷問シーンがすごいっていう話は多分よく聞くと思うんですけど、三部構成に多分なってると思うんですけど、三部構成で前半は、デトロイトの町自体がこうどんどん暴動が大きくなって、どんどん町全体がおかしくなっていく描写があって、
それってなんか黒人暴動なんですか。
うん、黒人暴動ですね。
いつ頃の話？
60年代の話かな。で実際に実在するんですが、あれ何だったかな、ロマンティクス、実際の黒人の、グループがあるんですけども、そこのリードボーカルをしてた人が、まあ、メインで話入ってきたりするんですけど、でその合同、大きなホールでコンサートがあって、で、なんかレコード会社も見に来てると、でここで成功したら俺たちメジャーデビューもできるっていうところで、
モータウンとか、
そうモータウンの話です、で、実際そこで暴動が起きて、そのコンサートが中止になっちゃうんですよ。自分らが歌う目の前の番で止められてしまう、ですごい周りがもう大変なことになっている状況で、逃げ惑うようになるんですけど、でそこでやっとたどり着いたホテルで、事件が起こるんですけど、で外がすごいもう暴動になってるんで、警察やら州兵やらもう出動されて、街の全体が本当戦場みたいになってる。でそこで外がえらいことになってるわ、ちょっと遊びで脅してやれみたいなんで、おもちゃの、空砲を撃てるような、おもちゃの鉄砲で、パンパンって撃つんですよ。でも周りの州兵とか警察官は実際に撃たれたと思って、どっからやどっからやいうことで、そのホテルから撃たれたいうことで、そのホテルにもう大群で押し寄せるんですね。でそこに入り込むんですけど、そこで、言ったらさっき撃ったやつら、空砲を撃った本人は速攻射殺されるんですよ。
それミュージシャンの仲間なんですか？
いや、それはたまたまそこにいた、部屋にいた人で、ミュージシャンの2人そこに逃げ込むんですけど、それはもうその様子を見てただけって感じで、で警察が来て、で撃ったん誰やと、で撃った本人はもう射殺されてるからいないんですよ。でさっき撃たれたあいつが撃ったんですって言えばいいのに、みんな溜まってるんですね。で銃を出せということで探すんやけど、一向に銃が見つからないんですよ。でそれでどんどん拷問が始まっていくんですね。 どこに銃を隠したのか、
うん、なんで言わないんですか、
うん、その理由がねいまいちよく分かんないんですけど、
あ、まあ、事実だからそうとしか言いようがない、
うん、言いようがない、うん、まあ、実際にその撃った銃自体は最後まで発見されなかったみたいな、事実と、その事実でどこからも出てこなかったらしい。その銃をどこに隠したかって言って問い詰めるんですね、うん、で全員壁に立たせて、うん、で暴行するんですよ、うん、で一人ずつ別の部屋に連れて行って、うん、で頭に銃を突きつけて、うん、どこにあるんか言えと、うん、で、もう別の部屋なんで他の立たされてるメンバーは、うん、あの何が起こってるかっていうのは分かんないで、そこで実際には
人ぐらいですか、
5人か6人ぐらいだったで、実際には撃ってないんだけれども、うん、銃を頭から外して撃つじゃないですか、撃つんですよ、そしたらその壁に立たされてたメンバーは
もう死んだと
思う、そう死んだと思うからそれでその脅しのつもりで、うん、その警官たちはやってたんですね、それを。その間もう恐怖に打ち震えてるわけですよ、うん、今度は俺の番やよ、うん、でその警官が3人ぐらいいるんですけど、うん、その3人が3人ともほんまに暴力警官でひどいやつだね、うん、
サムロックエル
サムロックエルみたいな感じで、でまたいい感じにねムカつく顔しとるんですわ、うん、一番悪いやつがね、でそいつらの一人が一人もその実際別部屋に行ってないやつがいたんですね、うん、でそこの一人が実際に売ってると思ってたらしくて、うん、で今度お前の番だって言われて、
あ、そっか、警官の方もこいつ、あ、同僚が殺してると思って、
そう本当に売ってると思ってたらしくて、
じゃあ俺撃たねえと、
うん、思って、それで一人本当に撃っちゃったりするんですね、うまあそういうヘビーが内容なんですが、まあちょっとネタバレになるんで言わないんですけど、うん、まあ、その後、ある方法で、うん、まあ、何人かは脱出できるんですよ、うん、で最後の三部構成の最後は法廷劇パートになるんですが、うん、まあ、実際に、どういう判決が出たかというところまで、描くんですが、まあ、最後はもう見てるこっちが、うん、怒りに打ち震えるというような内容になってる。
それはこう今その事実を映画にする意味みたいなのは何かあるんですか、
最初のね、入りが、その映画の入りオープニングが、うん、絵本のようなアニメーションから始めるんですよ、うん、で、まあ、それを僕が思ったのはその、絵本のようなオープニングっていうのは、うん、やっぱり今後そのアメリカの歴史として、語り継いでいかないといけない一つとして多分こういう事実があったってことを残したかったのかなというふうに思いますね、最初のオープニングで、まあ脚色されてる部分はあるにせよ実際に起こったことっていうのは間違いないことなので、ほぼほぼああいうことが事実あったっていう、ことを知るには僕も全くこの事件に関しては知らなかったので、見てすごく勉強にはなりますね、ぜひおすすめです。これも
これはちょっと見る気がします。
これはね多分高橋さんお腹痛くなると思いますよ。
沈黙より重たそう、
もう拷問シーンはひどかったんで、お腹痛くなると思います。はい、でその次が、はい、リメンバーミー、
リメンバーミー、
もうこれは本当に、これも涙のカツアゲにありました。もうこれの最初にあるアナと雪の女王のスピンオフの作品がひどすぎて、この間ちょっとね風田さんとも喋ってたんですけど、これは誰得っていうような内容やったんで
子供も喜ばなそうだ、
多分あれで多分飽きると思う。
新曲あったんですか。
前の曲が多分僕知らないんでよく分かんないんですけど、多分今回のオリジナルの曲なんかなとは思うんですが、ひどい。 本当にこのリメンバーミー一本で勝負できんかったんかなと思ってね。やっぱり客寄せでこれがいったんかなと。
なんかこうメキシコの少年が主人公っていうのが、うん、はい、まあ、町山が言ってたのは時代が変わったって言ってて、うん、はい、こうメキシコのが舞台でもうヒットするんだって言ってたんですけど、うんうん、そういったところでちょっとこれヒットするかなって不安があったんですよね。
うん、やっぱり一部では抵抗があったみたいですね。うん、やっぱりスパニック系の子が主人公っていうので、うんうん、やっぱり北米でそれが受け入れられるのかどうかというところですね。
じゃあ昔のこう白人主人公もの以外って結構あったじゃないですか、ムーランとか、ああいうのってヒットしなかったんですかね。
やっぱりその、他の作品と比べてやっぱり、うん、露出が
今になって残ってないってことはあんまりヒットしなかった、
うん、ヒットしなかったんじゃない
か、ね、ちょっと不安があったのかもしれないですね。うん、
なんか今回のリメンバーミーに関しては、うん、アジア圏ですごいらしいですね。やっぱりお盆の文化があるんで、やっぱり死者の国で、うん、その死者たちが、うん、あの帰ってくるっていう文化自体にやっぱり馴染みがあるから、うん、中国とかでもすごいヒットらしいですね。へ、うん、まあ、これもね、本当に涙レイプになった
え、これあれですか、泣く、うん、少年の死んだ親に会いに行くみたいな、
うん、あの元々は、その男の子の家系っていうのが靴職人の家系なんですね。うん、はい、で、元をたどればずっと先祖をたどったら、うん、靴職人を始めた、地点があるんですけど、うん、その、それが、名前がちょっと出てこないんですけど、まあおばあちゃん、すごい先祖をたどったおばあちゃんがいて、うん、で、それと、旦那がいたんですけど、うん、その旦那が音楽マリアッチなんですね、うん、ギター弾きなんですね、うん、でマリアッチをやりたいから、うん、俺はこの家を出ていくっていうので、うん、子供たちを残して出ていっちゃうんですね。うん、でもうあんなひどい旦那はいなかったことにしよう、うん、でうちの家系では音楽は一切禁止と、うん、でもう靴職人として代々続けていくんだということで、うん、ずっとその主人公の駒で、うん、そういう流れで来てたらしいんですね。うん、でその男の子はすごい音楽が好きで、うん、どうしても音楽をしたい、うん、で隠れ部屋作って隠れ部屋にギター作って、うん、でそこそこ弾けたり歌えたりするんですね。うんうん、で、なんか、ま、村で、音楽コンサートみたいなのがある、あの音楽コンテストみたいなのがある、うん、でそれに出て、認めさせたいと、みんなを、うん、俺が音楽をするのをこのコンテストに出て優勝することで認めてもらおう、うん、でそれを認めてもらうにはギターがいる、うん、でギターがいるんだけど手元にギターはあったのはおばあちゃんに壊されてしまう、うん、でどうにかしてギターを手に入れないと、ですごい有名なマリアッチ、うん、デラクルスやったかな、うん、っていうすごい有名人がいるんですけど、その人のお墓にギターが飾ってある、うん、でアメリカの、メキシコのお墓ってすごい霊廟というか家みたいになってる、でそこにギターが飾ってあるから、そこに、取りに行くということでギターを取ってくるんですけど、そのギターを取った瞬間に何か呪いみたいなのがかかって、うん、自分の体が死者の国に行っちゃうんですよ。でそこで、その実際にギターを、盗んだ相手に対して謝りに行かない、うん、謝って許しを請うことで元の世界に戻れるっていう話なんですけど、うん、でちょっとネタバレになるんでこの先はちょっと言えないんですが、うん、その死者の国の中で、うん、まあバディができるんですね。
うん、あのなんか骸骨のやつ。
そうそう、骸骨のやつができるんですけど、うん、そいつとのね、うん、やり取りが、うん、もうやばいんですよ。とにかく。
そっちなんですか。
うん、実際に誰が。その親やったかっていう話にもなってくるんですけど、うん、 人間誰しもね、うん、犠牲にすることってあると思うんですよ、
うん、
僕なんかも、うん、自分の趣味のために、うん、一応家庭は犠牲にして、うん、今日とかも出させてもらってるわけですよでその、ちょっとネタバレになるんで深く言えないんですけど、そのマリアッチをやりたいがために、
うん、
家族を犠牲にして、
うん、
でも家族の元に戻ろうかないうところで、うん、戻れなかった人の話なんです
よ。ああ、なるほど。
うん、そこでね、うん、例えば今日僕がここに来て、うん、何か事故にあって、うん、帰れなかったとすれば、
うん、
もう二度と会えないわけじゃないです
か。うん、
だからその状況を映画の中で作るんですけど、うん、もうそこで号泣ですよね。
なるほど、
うん、
そのじゃあその元ミュージシャンにちょっと感情移入する感じなんですか、うん、
そうですね、これも実際に見て、うん、いただきたいんですけど、あ、まあお子さんがいらっしゃる方だったらもう間違いなく泣くっていう、そうでなくても多分泣けると思いますけど、うん、これは、ピクサーね、ピクサーもその前になるのかな、インサイドヒットね、この間ノイジーで出ていただいた時にちょっと喋りましたけど、忘れ去られるっていうことは、本当に怖いことやなっていうのを思い知らされる映画なんです。このリメンバーミーのインサイドヘッドが、
うんうん、
死者の国では2回目の死があって、
うん、
誰からも忘れ去られると2回目の死を迎える、うん、消えちゃうんです、ね、うん、その辺もすごくね怖い話やな、
うん
うん、これもおすすめでございますので、
なるほど、
はい、まだやってると思います、はい、ご覧ください。それで、13作品目は、うん、ジュマンジですね。これはまだ別のところでということで、
は
い、
現状はバーフバリですか。
そうですね、今のところバーフバリで、うん、グレイテストショーマン、
うん
うん、このワンツーが、うん、今年的には良かったなと思ってます、うん、
そうですか。僕もそうっすね、グレイテストショーマンが1位で、バンフバリかサイワーサーですね。
あ、サイワーサー、
うん、
まあ、ちょっとバーフバリもね、うん、楽しい映画ではあるんですけど
なんかみんながもう、うん、超絶賛ほどは俺乗れてないかもしれないと思う。
そこ乗れるか乗れないかで大きいですよ、
ね、完全版もやるらしい、
はい、まだね4月半ばなので、はい、まだ1年、
う
ん、
そう
まだまだね、
まあ今後ソロとか、
ありますね、
今月だけでもね、アベンジャーズとか、
はい、
あとはスピルバーグの
レディープレイヤー
は
とパシリム、
パシリム、ランページ、
ランページね。この間、ジェイソン・ステイサムがサブ映画撮るっていう情報が流れてましたけど。
なんでしたっけ？
サメ映画。
サメ映画？
うん。マジですか？ジャンルがあるじゃないですか。シャークなんちゃら。
シャークネードみたいな。
シャークネードみたいな、うん。それ系のサメ映画にジェイソン・ステイサムが出るら
しい。そこまで落ちたんですか？
それすごい楽しい、
ね、なんか DVD スルー感がやばいです、
ね、半端ないですね、
半端ない、まあ、じゃあということで、はい、今年の今のところの映画っていうことでした、はい、じゃあスパスパさんありがとうございました。